はい、それでは本日の説教、伸びしろしかないと題して新井先生よりいただきます。
先日園で3歳児のお母さんが保育士にこんな相談をして、来たようです。子供を叱ったら死ねと最近言うと、どこで覚えたのかびっくりしてしまって、まあ、こういう時はどうしたらいいんでしょうか。まあ、よくあるパターンの相談でございます。まあ、園にいますとたくさんの友達と交わりますから、その友達からいろんなものを吸収していきます。まあ、言葉もその一つで、良いものも好ましくないものも含めて、友達との会話で語彙を増やしていきます。その子の死ねという言葉も誰か友達が言ったのを覚えたかもしれませんし、あるいはテレビなどでこうそういう番組で聞こえてきたのを覚えたのかもしれません。いずれにしても、まあ、悪い言葉の類ですから使ってはいけないということをこう教えていくのが必要です。いくことが必要です。ところが反抗的な時期だから、まあ、そういう言葉も使いたくなるといいますか、お母さんの言うことをなかなか叱っても聞かないという、そういったところです。まあ、結論から言えば、まあ、そういうことを言ってはいけないということをちょっとこう強い口調でになってでも本気ですよという、そういう態度を見せながら注意をするとか、あるいはお母さんはそういうことを言われたら悲しいよっていう、そういう思いを伝えるとか、また時には演技なんかもするかもしれませんが、まあ、それぞれ子どもの性格、その時々の状況、雰囲気などもありますから、いろいろ試しながらも、まあ、いけないということを伝えていく、しつけていくことになります。どういうアプローチが適当なのか、効果的なのか、やってみなければ分かりませんし、あるいは1回では効かないから続けるというようなことも必要でしょうから、まあ、それぞれのお家で試していただくほかありません。まあ、最初のお子さんだったら余計お母さんは心配になるんでしょうが、まあ、いつまでも続くものでもないので、試してみてもらうほかありません。まあ、最も3歳児が死ねといったところで自らそのための行動を起こすわけではありませんし、何か呪いのようなことを実行するとか、そんなこともありません。余談ですが、呪いといえば牛の国参りというのが有名でございまして、皆さんもご存知かと思いますが、真夜中に白装束で神社の境内の木に藁人形を五寸釘で打ちつけるという、そういう呪いがございます。なぜ真夜中に白装束などという目立つ格好でやるのかと言いますと、実はこれは密かに見られることを期待しているからだと言われます。実に呪いというのは相手に伝わらないと成就をしないものと考えられます。というのも、呪いというと得体の知れない何か神がかり的な力によって引き起こされるものと思うかもしれないんですが、そんなことあるはずがないんです。ではなぜ見られることによって成就をするかと言いますと、それは私は呪われているというふうに思った瞬間、その人の身に起こるさまざまな望ましくない出来事のすべてが呪いのせいだというふうにその人自身が思い込むからなのであります。ですから、私あなたを呪ってますよというアピールを密かにするために、こっそりやるふりをしながら誰かに見つけてもらって、それを相手に届けてもらうというような、そういう仕組みになっているのが牛の国参りという呪いの仕組みなんだそうです。ちなみにこれは京都の貴船神社が由来なんだそうで、本来は見られると効力を失うというふうにもされています。誰でもやってみようとは思わないと思うんですが、貴船神社は夜間閉まっているので、実際にそれをすることは今はできないというようなこともございます。でまあ、3歳児はともかく思春期あたりではさらに強烈な反抗期というのがやってまいります。人生最大の反抗期は14歳前後、そういうふうにも言われます。 で妻が反抗期の時に死ねと言われたらどうするか、どう返すかっていうのをスマホで調べて見せてくれたんですが、中高生の子供ぐらいだと母親の返し方もだんだんこうユニークになってきます。ちょっとひねりが入ってくる。例えば死ねと言われた時に生きると言い返したとか、あ死ぬよ50年後にねというふうに言い返したとか、50年後にって言ったら案外長生きするんだなというふうに返されたとか、返し方もだんだんユニークになってまいります。あるいは分かりました、お母さんは死にましたと言って弁当作りから何から何まで家事を放棄したという、そういう強者も複数いらっしゃいます。まあ、いずれにしても本気でこれを言っているわけではなくて、親や学校の教師に反抗しながらその独立をするための壁を乗り越えようとしている、まあ、成長の過程、これが反抗期でありまして、何が何でも従わせようとしなくてもしばらくすれば収まるというのが一般的です。逆にそのような時期に従わせようと思ってもますます反発するだけですから、程よく注意をしながらも嵐が過ぎ去るのを待つというのが最も効果的といいますか、それが通常なんだそうです。まあ、身近な大人である親あるいは教師に反抗するというのは、こういう人たちからは自分は見捨てられることはないという、そういう信頼の表れ、それ信頼が根底にあるからだというふうに思われます。まあ、そういうことで憎たらしい反抗期もあるんですが、それは子どもたちが成長している証です。経験を積めば積むほどいらぬ知恵を蓄えて悪い言葉を覚えるとか、憎らしい態度を取ったりというようなこともしてきますが、それが少なければ少ないほど、つまり幼ければ幼いほど、確かに元はピュアであるというふうに言えるでしょうか。イエス様は誰もが認めるであろうこの幼子の素直さという部分に着目をして弟子たちを諭されます。弟子たちが一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかという質問をした時のことです。またマルコによる福音書を参考にいたしますと、弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いかということを議論していたそうです。でそれをイエス様に聞かれて咎められるんですが、マタイのこの福音書、先ほど読んでいただいたマタイの福音書ではちょっと変わっ、それとは違っていて、弟子たちが自らイエス様に尋ねるんです。天の国では誰が一番偉いのかというふうに。で弟子たちの中に想定された答えがあるとすると、それはやはりこの世の中での基準のようなものが彼らの中にも念頭にあったかもしれない、そういう想像をいたします。つまりこの世の地位や役職、今ある自分たちの序列、そういうものでしょうか。でもさすがにこの世の地位や役職がそっくりそのまま天の国の地位のようなものに移し替えられるとは思っていないはずです。ですから社会的には決して地位が高いとは言えなかったであろう弟子たちが、イエス様が中心の世界になったら自分たちは果たしてどうなるんだろうか、この世の中の地位ポジションというのはどういうふうに変わっていくんだろうか、そういうことが気になって確かめようとしたのかもしれません。そこでイエス様は近くにいた一人の子供を呼び寄せてこうおっしゃいます。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者が私を受け入れるのである。ここで言われているのは3つのことでした。心を入れ替えて子供のようになること、自分を低くして子供のようになること、そして一人の子供を受け入れることはイエス様を受け入れるということ。この3つのことを言いました。まず心を入れ替えて子供のようになるということですが、 ここでの弟子たちは自分たちのその序列のようなものを気にするといいますか、その古典的な価値観や発想にとらわれているということがわかります。しかし序列ということを考えたら、これは平等という考え方の対極にあります。天国では神様の愛が満ち溢れて、すべての人が等しく喜びと感謝に満たされているとすれば、そこに序列があるというふうに考えること自体的外れだと。天国という新しい秘蔵世界にはそういう考え方は見つかわしくないのであります。ですから序列のようなものを気にしている時点で、弟子たちは心を入れ替えなければならないということが指摘されます。続いて、自分を低くして子供のようになるということ、これは今お話しした心を入れ替えるということと同じようなことではありますが、入れ替わるべきその心は自分を低くするという、そういうポジションです。天国には序列がないというようなことを話したばかりですが、今現在弟子たちはおごり高ぶって、それぞれの各々の序列に強い関心を抱いているのだとすれば、むしろ減り下って人に仕えるような心にならなければならないとイエス様は教えました。その心を低くするというのはなぜ子供のようになることなのかと、これは子供には社会的な地位が当時認められていないというところ、そこに私たちの関心を導いていきます。何度も言いますが、ここで弟子たちは序列のようなものを気にしている。だとしたら、彼らの暮らしていた時代や地域からすると、子供には地位も何もなかったということを思い起こさねばなりません。5000人の人たちに5つのパンと2匹の魚を配った5000人の給食の物語、そこでも明らかにされていますが、あの時その場にいたのは男だけで、大人の男だけで5000人と書かれている。つまりはそこにいたであろう子供たちというのは誰一人カウントされていないんです。カウントされることがない。少なからず子供たちはいたはずですが、数には入らない。結局子供は相手にされていない、亡きに等しい、そのような扱い、その子供のような地位のないところにまで自分を低くせよというのが、イエス様がここでおっしゃっておられることなんです。そして最後に、私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるということ、これは自分が低くなるということは低いものを受け入れるものになるということとやはり同じ意味を持ってきます。なぜなら、序列を気にするのなら、身分の低いものは上の身分のものに従うとか使えるという立場になっているということに気づかねばなりません。その時受け入れることのできない身分のものがいたとしたら、それは自分は低くなったつもりでまだまだ誰かよりも高いところにいようとしていることになるでしょう。当然人権も認められていなかったような子供という地位のものを受け入れるということは、それだけ自分の思いも、減り下らなければならないわけです。イエス様は最も低いところに来られたというのですから、最も今目の前にいる低いと思われる子供を受け入れなければイエス様を受け入れることさえできないということになるわけです。それはすなわち罪人や徴税人のような人々をも受け入れるということでありましょう。律法に照らし合わせて、やれ罪の報いを受けている罪人だとか、あるいはよく調べもしないで徴税人は不正を働いているなどと言って社会からスポイするようなことをしているのなら、その理不尽な差別や偏見の報いというのは自らが引き受けなければなりません。なぜなら、イエス様が最も低いところにおられ、だからこそそうした罪人とされた人々や徴税人たちとその思いを分かち合い、同じ思いになり、それらゆえに彼らにも希望を与えておられたからです。 まさにこの自らを低くしつつ、低くされた人たちを受け入れるということを喜び、自然にそのことがなせるようになることが弟子たちに期待されていることでありました。それはこの時弟子たちが考えていた序列を気にするという心とは真逆のところに向かう旅路が彼らには示されたということです。ファリサイ派や律法学者らは序列というものをおそらく気にしていたでありましょう。ですから罪人を作り上げて、そういう人たちを断罪することで自分たちを高く上げて安堵しています。しかも律法に従い、自らがそれを行うということで救いを獲得しようとするんです。つまり自分の力で天の国に入ろうとするのです。律法を守るという、具体的にはそのことによって自分の努力で天の国に入ろうとするんです。しかし信仰の本質はそれとは全く逆です。自らを高くすることではない、自らの力で天国の扉を開くことではないのです。むしろ己を捨てて、己を神様にお委ねするということが私たちに求められている信仰の本質です。それがを子供が有しているんだとするならば、それはなぜかといえば、子供はまさに誰かに、しかも大人に頼らなければ生きていられない存在であるということを認識するとわかるのであります。子供は、特に幼い子供なら、自分の命さえも親をはじめとする大人に委ねなければなりません。そうしなければ生きていくことはできない。そうしたか弱くも、しかし神様から与えられたかけがえのない命を生きている子供のその姿を見せて、お前たちもこの子供のように低くなり、すべてを委ねるということを覚えろと、自らの力で誰かの上に行こうとか、天の扉を開こうとか、そういった傲慢な心を捨てて、すべてを委ねるということを覚えなさいとイエス様は弟子たちを諭されていたのでありましょう。私たち大人はやはりすぐに自分の思いというのが出てきがちです。そして自分の力を頼ります。もちろん社会生活の中で一定程度それは必要なことでしょう。無責任に何でも人に任せるとか、自ら責任を負わないというわけにはいきません。しかし本質的なところで、神様の前にへり下り、神様に委ねる、神様に与えられた力を用いさせていただいているんだ、その賜物を与えられているんだという、その思いを見失ってはいけない。すべてが私たちの力ではなく、神様に備えられたものだということを覚えなければなりません。それは私たちが悔い改めるチャンスがたくさん与えられて残されている、私たちはまだまだそうして生まれ変わることができるのだということをここで教えられていて、そこに気づけるという、そういう恵みの言葉でもあります。それを主が望んで、私たちがそのような委ねるというそのことを待っていてくださるのなら、私たちはいくらでも新しくされるということを望みながら、それを願い求め続けたいと思うんです。私たちは救われることを信じています。その救いは全てを委ねる信仰によってもたらされるのだということを改めて心に刻みたいと思います。お祈りします。主なる神様、この時を感謝いたします。あなたに与えられ導かれている、そして養われているこの命、あなたに委ねつつ、また与えられた賜物を豊かに用いながら、その務めは果たしてあなたと共に歩んでいくことができますよう、一人一人を導いてください。そのためにもどうぞ一人一人の健康を守り支えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。